後半はエイジャンのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではこちらからは、栗林さんお待たせしました。ふう言ってます、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、お願い、今日お疲れ様でした、
ご苦労さんでした。
私と頑張りですよ、頑張ってください、
また本当高見さん、ふみかちゃんね、本当インタビューは、イダについてきましたね、
ふみちゃん知ってますよね、ここにも来ましたよね、
どんどんこれからね、伸びるんじゃないですかね、
はい、よろしくお願いします。
さて一般社団法人 A ちゃんのことなんですけども、まあ、廿日市の駅前で20年、在住外国人のサポート続けております。まあ、そのようなことでですね、市民活動センターの方にもですね、支店というか支部を設けてですね、この後、はい、あとちょっとご説明もさせていただきます、ね、ただ今日はですね本当にゲスト、すごい素晴らしいゲスト来ていただいてます。廿日市の国際交流協会の外国人相談センターの方がですね今年4月に新設されたわけなんですけども、はい、その相談員、中国出身のですね立石勇者さんと呼んでいいですかね、はい、さん、どうぞよろしくお願いいたしたいます、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、立石と申します。この度は廿日市市外国人相談センターの相談員として新たなスタートを切らせていただくことになりました。中国出身として20年以上渡り廿日市で生活を経験し、言語や文化の壁を乗り越えてきました。日本語能力試験が N1 を取得して子育てして、そして地域社会のボランティア活動も通じて多文化共生の重要性を実感をしております。はい、私の経験を生かして同じような困難を抱える外国人の方々への支援を行うことで地域社会に貢献できることを本当に嬉しく思っております。相談センターで業務を通じて皆様のお役を立てるように努力いたしますが、本当にお手伝うこととかおサポートことができたら本当に嬉しく思っておりますので、廿日市外国人相談センターは電話番号が、0829301301、いつでもご相談していただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番号までありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、また後ほどねもう一回お知らせしましょう。
ありがとうございます。
立石さんがねお話の通り、まあ、現在相談センターの、相談員ということですが、はい、センター長がね羽熊さんここへ同席していただいてます。でその下で、毎週火曜日には、立石さんがね勤めていらっしゃるということですから、はい、なんか中国の言葉はね中国語わからないとかね、まあ、その本人またそれと絡む日本人の方のねご相談なんかも受けていただけると思います。ぜひお越しください。
はい、
まあ、そこでね3ヶ月過ぎました。4月にオープンして3ヶ月ですね。
そうですね。
まあ、そういうことでねそういうご感想をね、まあ、ちょっと話をしていただきたいし、また出身地中国のねどういったところでどういうご縁でねこちらに変化できたということも合わせて教えていただければと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、私が20年前知人が日本に生活していて誘われて日本に来ましたが、そこで今の旦那と出会って、日本に生活し始まりました。で、まあ、この相談センターがもう始まって3ヶ月、この3ヶ月、まあ、相談される方が、まあ、そんなに多くないなんですけれども、でもその3ヶ月の中でいろいろ翻訳したり、人の話も聞いたり他の活動も参加したりとかして、もう本当に勉強は、まあ、本当になりました。なんというか人と相談してるの間に自分もそういうことがわからないから調べたりとか しますので、調べてるうちに、まあ、本当に子育てみたいで、その調べてるうちに自分も本当に勉強にできましたので、本当にここに外国人相談センターに 働き始まってよかったなと思います。
はい、
なるほど、そうですね、私もですね、こういう相談センターで働き出してですね、本当にですね、語学だけではなくてですね、立石さんのように本当に地域、塚地に住んでるので、地域の情報とかですね、あとは行政関係のですね、知識とかですね、さまざまなですね、知識が必要になってきますので、私も本当に毎日が、勉強と、はい、とてもいい仕事だと思います、ね、
そうです。
はい、じゃあ、はい、1回目のコーナーに、
はい、
はい、お願いします。
これに気づけばええじゃん。
はい、
はい、まあ、そういうことでね、ちょっと先漏らしたんですけど、コロナ禍を経てですね、廿日市にも外国人の転入が増えて、今伺うと1646人とかいうことでね、人口の 1.42 倍ということで平均に、を超えましたですね、はい、まあ、そのような方だけベトナム、中国、フィリピン、韓国、朝鮮人というような方でね、多いわけです。まあ、留学生もありますけども、いろんな在留資格の方がいらっしゃるということです。さあ、そこで今日これに気づけば A ちゃんはいつものようにですね、広報をお話ししようとしておりますが、ちょっとですね、広報がどこ行っちゃったんですか。まあ、ここですね、今更言うまでもないことなんですけども、この7月はですねイベントがありますね、それはけん玉ワールドカップです。これはもう日本でね、ここだ、こここそがやってる廿日市2024ということです、ね、
ポスター見ましたよ、ポスター。
ああ、ポスターありましたね、
貼ってました、けん玉商店街に。
7月のね、今月の27土曜日と28日曜日ですね、この2日間ありまして、場所はスポーツセンター、サンチェリーですよ。
ああ、サンチェリーで、はい、
ぜひぜひね、いろいろとお問い合わせ見ていただいたりすればありがたいと思いますね。で、いろんな国の人来られますからね、外国人サポートというのもここでまた必要になってくるだろうと思いますね、通訳、
はい、
そしてまた地域、
はいはい、行く予定なんですが、土曜日にあれですね、商店街で、5時以降、はい、パフォーマンスが、はい、
けん玉祭りが、
そうですね、私もあそこら辺、商店街うろうろしながらですね、外国の人たちとコミュニケーションしよう
と、それはありがたいですね、
ビール片手に、
毎年盛り上がるあれがね、スポーツセンターは立派ですけどね、やっぱり地域でね、商店街の中でね、間近でやるとね、もう本当にね、言葉通じなくてもね、心通じるです。
なんか2個の演奏とか、けん玉でナイトステージなんかもあるみたいですね。
そう
なんですか、
書いてますね。
まあ、こういう楽しいね、
5時からね、
まあ、楽しみですね、
ということなんですよね、
はい、
うちのスタッフがね、いつも行って通訳翻訳したんですよ、一緒に、ね、
素晴らしい、はい、
こういう、ね、イベントね、外国の方々がいろいろ集まってね、宮島でもね、いろんな市民とね、交流できるイベントとか、うん、実習生と、ね、交流できるイベントとか、
うん、
たくさん年間あったら面白いですね。
さあ、その次に、ね、もう一つはね、やっぱりね、これはもう一度世界の巨匠絵画展これをですね、お話ししたいと思いますね。もう、はい、くどいかもからんが7月の13、14、15と、これはね、
もうすぐです。
見逃しちゃいけんですよ。素晴らしいと思います。で、絵画展だけじゃなくて、同じように広い面積で地域のね、PR、地域のね、いろんな人たちの、それもあるということなんで、私たちもそこになんていうかね、スタジオをね、設けさせていただく、移動スタジオですね。今は13日だけ予定してるんですけど、できれば14、15もねやりたいと思ってます。それは外国人に対しては多言語でね発信できるようなところまで持っていきたいと思ってね、今準備しているところです。この今日ゲストの来ていただいたお二人もね、本当に支えていただいているということで、そういうね、見て分かるように皆さんの前でご披露したいと思ってます。
はい、はい、デモですな、デモンストレーション、はい、
はい、さて、それで
じゃあ引き続き
もうゲストの方からね、何かこうあれば思うんですが、この曲に入るのはまだ時間があるでしょうか。
ちょっとせっかくなので、はいはい、中国語少し自己紹介、中国語、
そう
中国のリスナーの方がいらっしゃるからしませんからね、
そう
そ
う
そう、はい、
そうですね、中国語自己紹介始まります。で、我叫律师，就是二十年前在来的日本，来日本二十多年了，二十年的时间都住在二十日市，现在是外国人咨询中心的咨询员，希望能帮助到刚来日本的人，在遇到困难呀，遇到有什么烦恼的时候，能给他们给予帮助，谢谢。
先生、中国語うまいな、中国語
ちょっと翻訳してくれた。いやだだだだ、先ほどさん自己紹介のやつされたので、もう私も北京にいたんですけど、本当にですね、あの発音が綺麗なんですね、ええ、やっぱり北京
に中国語で勉強して
る、そうですね、あ
の完全に半吾さんが今聞いて分かるの、
全部。あ、でも、でも、うん、私も北京の大学にいましたので、
あそうか
プートンフォアとかベイジンフォアっていうんですけど、あの、うん、北京語、と靴語っていうんですけど、 そこにやっぱり性格ですので、うん、中国本当に広いので、いろんな方言もあればですね、うん、いろんな民族も見ますので、
そうですね、はい、私も中国の中にでもわからない言葉結構多くて、この間広東省旅行行ってて、広東省の人が広東語喋る時ね、日本語聞くよりなんか難しかったですよ。もう本当にわからなくて、
日本の中で言うと、まあ、ちょっとひどい方言みたいな感じ、
まあ、でも日本のひどい方言としてもなんとなく日本語で分かる、ね、ちょっとわかるなんか、うん、もう広東語とか上海はもう完全にわからなくて
そうなんだ、すごいですね。だから
やっぱり普通話、北京語があって、うん、いやよかったなと思って、みんなで通じます
ですから中国は24民族でしたっけ、なんか民族がたくさんね、
いや24じゃなくて中国は56民族、
お倍で
一番人数が多いのが漢民族なんですけど、まあ、それからまあいろんな少数民族が、ね、食べ物とか生活習慣も全然違って、うん、だから民族が多すぎて、もう調べるほど調べて、もう面白くて、もういろんな、
面白いんだ
面白い、なんか自分が中国人としてはいろんなことが多分知ってるじゃないかって言われるなんですけど、結局、自分が調べとったら、あ、ここも知らない、あっちも知らない、で調べとったら、あ、自分も、あ、ここもこれもあるの、ここの風景もこんなに綺麗ので、面白い
でね、中国の中でもね、まだ行ってないとこもたくさんあるし、民族もたくさんいるということですね。
そうです、
まだまだ学ぶことが多いです ね、
そう
ね、
行けるチャンスがあったらやっぱりまた中国の国内だけでも旅行行きたいなと思ってま す、
す、ね、本当にね、私も北京いるとき食べ歩きしてたんですけど、ね、朝鮮料理からですね、タイ料理、タイ族料理、ウイグルとかですね、チベット料理とか、そのね、中国の中のいろんな民族の料理がですね、だからすごい楽しかったですし、やっぱりそういう日本にはないですね、もう多民族が暮らしてる、なんでいろんな違うの言葉も聞こえるしっていう、そういうやっぱりね、センスっていうかね、大陸感っていうのがですね、まあ、
食べ物はね、そう、食べ物が一番
豊富かもしれない。もう終わらないじゃないですか
終わらないです、
ね、特にこのセンター長は
料理になるでだからそういうなんか多様性を楽しむっていうね、中国の中国ですね、
そうですね、食べ物とか何かこう工芸先のアートでも、何か自分たちが共通のものがあれば、もう言葉がなくてもなんかお互いが通じ合うこともできますよね。
そうですね、食べながら、あ、食べとったらその言葉が通じていく、
幸せだしね、食べてたらね、
気分が良くなってね、面白い
だからあれ、そういうこともあってね、その北京の大学とかいても、私が、ね、下手くそな中国語を喋っててもみんな結構ね、先生とかもよく聞いてくれてね、我慢して聞いてくれた
りとかいやいやでもね、私が4月2日1日目の時に初めてセンター長と出会って、まあ、日本人じゃないかなと思って外国人かなと思ってましたよ
確かに確かに、まあ、見た目的にも
その後は中国語で喋って、あ、中国人かなと思ってね、全然わからなかった、もう本当にいろんな国
の、そ
う、
よく中国の南の方とかね、はい、よく間違えられますね
でもこういう方がセンター長だったら、相談に来る方もすごく、うん、何リラックスできるというか、
そうそう、リラックス、ね、そう、相談に来ていただいた人たちが、まあ、こっちで相談するだけど、やっぱりわからないところ、まあ、多くて、うん、まあ、センター長がすごくサポート、隣で物調べてくれたりとかもう、あ、これはここに何があるのとかで、本当にサポートして、優しくてサポートしていただいても、
はい、
ありがたいこと
です。さあ、そろそろあれですね、
そうね、
はい、
曲がね、何を今日は選んでもらった
のか、ね、なかなか難しいんですがね、私が読むとね、
はい、
ジンシャンヨシシミイン
読めてない、
イジェンシなんかわからんなお願いします、もう一度、
はい、はい、今日の曲が、
はい、
人生有幸遇见你で、意味としたら、まあ、はい、この人生であなたと出会って本当に幸せでラッキーです、うん、という意味です。
ラブリーですね
結構上々な状況的な曲です。
これはやっぱ地域としてはどこに、はい、
曲としたら 西北というかな、西北、まあ、例えば西の方で、あの、ちょっと民族っぽいなんですけど、情緒的な曲で、は
い、好きな曲なんですね、はい、
もう好きな曲、あ、その歌手も中国 の、 あの地元 の、 あの結構有名な歌手です。
じゃあ歌手と曲名をもう一回紹介してください、
うん、曲名でしたら、はい、梅朵さんの今生有幸遇见你、请欣赏。
お願いします。
最近のニュースということですが、まあ、これ済んだんですけどね、7月7日日曜日ね、私が行きたかったんです。七夕って何、こういう国際理解講座がありました。その講師がこの隣の立石さんです。どういう話をされたのかちょこっと教えていただきたいな。 どこが違うんでしょう、
はい、ね、イベントがあったんですね、
はいはい、
そうですね、日曜日にあの七夕祭りというあのイベントがありまして、まあ、あの一応日本も七夕があって中国もありまして、どこが違うのかの話したかった、しました、はい、七夕が日本は、まあ、短冊が、笹に飾ったりとかしましたのが、中国ではあの今あの中国あ織姫と彦星のラブストーリーからそれあのすごくあの美しいストーリーで中国今ロマンチックな伝統的な祭りと見なされました、うん、で今は中国のバランダイデーとしてあのみんなあのお祝いすることも多くなりました。でバランダイデーってとしたら、大体男性から女性にあのバラナとかバラとか、贈り物があげたりとか、
バレンタインで、
そうそうそう、バレンタインで、バレンタインでとし
てますね、チョコじゃなくてバラの花を、そう、男性から女性、
なんと、
そう、まあ、大体男性から女性に、
ロマンチック、
そう、結構ロマンチックな、あの一番多分ね唯一の中国のロマンチックの最初じゃないかなと思って 今までそうですね、
わかりましたやりましょう
チョコレート渡すのは日本人ぐらい
日本はそうですね、
あとトモチョコですか、トモチョコ、
うん、七夕でさ日本はあの新暦の7月7日なんですけど、本当は中国はな旧暦の7月7日その日が本当になんかあの織姫となんかベッカーとアルタイルの星が一番なんか明るくて見やすい日になってます。
なるほど、
結構アジアの国でね、あの旧暦使う国が
多いですね。
昔はちょっと遅い。
いや、ね、日本と、ま、毎年4年以下2ヶ月同じ、例えば2月、2つ2月ある時もあるし、まあ、あの毎年が月が全部ずれてますので、それはまあ全部天体現象に、ま
あ、天体の方で、
そう、天体の方に自然現象をすごく崇拝して、それを観察してそのに。ああ旧暦が決まったじゃないかなと思います。
旧正月ですよね、あの旧正月だと2月とかが、
そうね、そうです、日本は1月だけど、
旧正月がつも旧暦の1月1日ですね。
やっぱり農業とかを中心とするとね、自然を中心とすると 旧暦の方が、ね、合ってるんですよね。実は
うちも木の連呼で種まきとかするのは旧暦で見ます。
そう、
月とか太陽の暦とか見ますね。
あ、そうですね、日本に来てあの新暦しか言わないから、
行事は全部そうですね。
もう行そう、中国のなんか祭日が全然あの何日か何かもうだんだんだんだん分からなくなって、まあ、あのあ何かあこれ多分この日にちたちたらもうそろそろ何がなるかな、七夕なるかなってインターネット調べて何日なるかなって調べてたりとかしてます。
すっかり日本人ですね、なんかなかなかね、
まあ、あの恥ずかしい住む時間が何、中国より長いからもう恥ずかしい、分
かりました、ありがとうございました、はい、まあ、あのニュースとしてはねそれぐらいのことで、何か特になかったらあのフリートークということで、
そうですね、最近のこと、ええ、まあ、SNS の今回のやつは、
あ、もうそれもありますが、ね、ハグマさんの方から何か言いたいんじゃないかと、うん、おっしゃっていただきたい、
は
い、
まあ、あの先ほど の, あ の,、ね、うん、あ の, あの幼稚園の話もありましたけど、うん、やっぱり語学っていうのね、うん、あの、うん、英語でも中国語でもですね、とにかく、ね、若い時にやっとくのがあの耳で覚えるっていうのもそうですし、
そうですね、
であとあの最近のことって今私あの一昨日で、大谷翔平の誕生日と一緒なんですけど50歳になりました。
なんで大谷と被るんですか、はい、大谷と、
であのっていうのはまだまだあの、まあ、50になってこれからっていうですね、私、あの語学もまた、今
何カ国語、
8カ国ぐらい喋れるんですけどまだまだ勉強まだね、あのやろうかなという思ってますし、あのこれから本当にね、あの、うん、あの学びとか新しいことを始めるんだったら、50歳からでもあの、ね、年齢には、はい、まあ、栗林さん見てて思うんですけど、
そうそう、
ね、80年はまだまだですねなので本当にね、あの、はい、語学だろうが何だろうがですね、あの、うん、あの、はい、若い時ももちろん、はい、あの覚えやすいんですけど、まあ、まだまだ、うんうん、あの新しいことを始める、
ね、やりたいことは挑戦していきたいですね。
そうそうそう、年は関係ないなっていう、はい、
栗林さんも SNS のことを始めましたから ね、はい、ね、この御年にして、
はい、まあ最後に立石さんの方にね、
はい、
ちょっと、今日のなんか、ね、
ちょっと感想を、
感想
を
お願いします。
あ、まあ、初めてあのそのFM の中にあの喋るですけれども、なんかあのやっぱり新鮮で、 あ、まあ、最初はちょっと緊張しましたなんですけど、まあ、あのすごくあの話ししやすく、あの、まあ、横山さんとか、まあ、センター長とか、
これは竹本さんとかね、
うん、ですごくあの話が引き出しのが上手なので、もういい経験でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは良い時間になりましたの で、ね、話はつきませんが、またあの参加してくださいね。また来てゲストに来てくれ たら、はい、大変嬉しいです。はい、それではそろそろお別れの時間です。ぜひご感想をくださいね。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページ、木の猫ラジオやエイジャンのホームページお知らせからお聞きいただけます。次回も来月第2火曜日の8月13日火曜日午後4時放送です。夢天は20日市3回 FM 20日市A スタジオからお送りします。お相手はフリースクール木の猫の横山晴美と、
はい、一般社団法人 A ジャンの栗林と、
立石由香です。
はい、どうです
、はぐまです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人 A ジャンの提供でお送りいたしました。
はい、ストレスばっかり溜め込んでいる人も
知ってみ